つも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。今夜星を見に行こう。
始まりました、 You can do it 第5回。お相手は4年物質工学科丸山と
総合物質工学教員の山脇でお伝えします。
お願いします。
お願いします。まず、このラジオ自体久々に収録させていただくんですけれども、
そうですね、
まあその間にですね、嬉しいことが一つありましてまず、丸山さんですね、はい、私の研究室に入ってくれました。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、そうですね、前撮った時配属前ですね。
そうですね、
結構間が、
はい、もう間がすごい空いてしまって、はい、
ま
あ、いろいろ、はい、お願いします。これからの活躍に期待大です。はい、お願いします。はい、で、今日の、ラジオの話になるんですけれども、
はい、
もう一つ、嬉しいことがありまして、
はい、
今回その、11月の17日ですかね、学生がその頑張ってくれた研究っていうのが学術論文として受理されました。
おお、はい、
はい、そうなんです。この研究自体、今回頑張ってくれた学生が本科の5年生から頑張ってくれた研究で、
はい、
共同研究してたんですけど、同じ福井高専の坂本先生とその研究室の学生、はい、でまた福井大学の吉見先生と共同で行って研究して、約2年間かかってようやく制された研究になりました。この研究 の、はい、概略としましては、
はい、
現在多くの有機化合物、例えば医薬品だったりとかが熱エネルギーとかで作られて、熱エネルギーで熱を与えて有機化合物を作るんですけれども、
はい、
それと併用して金属とかも使用しながら作られてるんですけど、
はい、
我々はそれを光エネルギー、太陽光とかですね、
はい、
を用いてというのを作ろうっていうのをしてるんですね。でその光反応で化合物の合成を行う研究を、してました、
はい、
でその光反応の中でも私たちはそのカルボン酸、覚えてますか？カルボン酸
なんとなく覚えてます
有機研頑張ってください
、はい、
カルボン酸の脱炭酸反応っていうのを研究して今回報告しました。で今よくカーボンニュートラルっていう言葉をよく聞きますけど、丸山さんはここら辺はどうでしょうか？
そうですね、この高専に入学するときに書く論文みたいな、
はいはいはい、
小論文で書いたのがその話題で私は書きましたね。
あ、本当ですか？当時から環境問題について
ちょっと書きやすい話題ではあると思ったので、
うん、まあそうですね、確かに。なんかその中でも特にこういうのやりたいっていうのはあったんです
。その題材にしたのがファイバーっていう、
はいはい、
蜘蛛の糸からそのカーボンを合成するみたいな研究がありまして、それで、それを題材にして書いたのはなんとなく覚えてるんですよ
あ、もう何年前だ、もう 4,5 年ぐらい前になりますので、さすがに忘れちゃいました。
で服とか作る、
はいはいはいはい、
確か研究だった気がし、量産化が難しくて、今はまだ実現してないけど、でも一応物はできてるみたいな、はいはいはい、
そうですね。で蜘蛛の糸から取らなきゃいけないから
だいぶ時間が、
時間かかるし蜘蛛の糸自体、タンパク質とかで多分できてるから、それ作るのってなかなか難しいですよね、きっと。多分そういうのがあって、実現してないかと思うんですけど、すみません、ちょっと脱線したんですけども、ありがとうございました、はい、そのカーボンニュートラルっていうのがよく聞くんですけども、一生懸命その CO2 っていうのを二酸化炭素ですね、
はい、
を削減しようとさまざまなところで研究が進んでいるところであるんですけども、
はい、
一つとして CO2 を利用するっていう試みがありまして、逆にその CO2 が出てるんで、
はい、
CO2 を使って何か有機化合物を作れないかっていうような、取り組みが世界中で行われています、
はい、
でその CO2 を使って、何か有機化合物を作ろうってなると、これは有機化学で、習うよく一般的にあるものとしては、グリニアル反応っていうのがあるんですけども、
は
い、記憶の断片にございますでしょうか？
なんとなく去年の授業でうっすらやった記憶は
そうですね、ハロゲン化物がちょっと話的には難しくなるんですけども、ハロゲン化物に、はい、マグネシウムをですね入れてこうくるくる回って、でマグネシウムが溶けてくるんですけども、非常に発熱する反応で、そんなに優しい反応ではないんですけど、
はい、
それにこう CO2 をブクブクですね入れてあげるとですね、
はい、
反応してグリニア試薬と、二酸化炭素が反 反応してくれて、はい、まあ、カルボン酸っていうのがあの合成されるんですね。
なるほど、
はい、で、まあ、そのカルボン酸できたカルボン酸からあの様々なその有用な物質っていうのを光で作れるようになればカーボンニュートラルにまあ貢献できるんじゃないかなっていうふうにはあの考えていまして、まあ、そのカルボン酸を使ったまあ合成っていうのをまあ我々はあの研究しているわけでなんです、
はい、
まあ、カルボン酸から簡単に作ればいいんじゃないかっていうところがあると思うんですけど、
はい、
まあ、実際にカルボン酸から何か作るって結構実は難しくて、あのまあカルボン酸って非常にこう安定なあの化合物で、
なるほど、
まあ、よく使われるのが、まあ、アンソコウ酸ナトリウムって言われるような、まあ、あのカルボン酸のナトリウムなんですけど、
はい、
あの食品添加物として入ってて、まあ、保存状態を良くするとかあのそういうようなあの化合物としてあのよく使われるんですけど、
はい、
まあ、それだけその安定剤として入ってるんで、うん、まあ、それ自体がこう壊れることってあんまりなくね、
そうですね、反応性が悪いっていう、そう
なんです、はい、なんで、まあ、それ自体を逆に反応させようとすること自体が結構難しくなってくるんですね。
あ、確かに、
はい、まあ、安定剤で入ってるので、
はい、
まあ、でも逆にそれをこう、まあ、無理やりこう反応させるような技術自体もあのたくさん、まあ、あの世界中ではまあ報告されてはいるんですけど、
はい、
まあ、それだけ安定な化合物なんでそれこそすごい強いエネルギーを与えてあげたりだとか、
うん、
金属を入れてやって、まあ、なんとかこう強行突破して、はい、あの反応させようっていう反応がまあ非常に多いので、まあ、その大穴条件下でまあマイルドな反応で反応することっていうのはこれまで非常に難しかったんですね、は
い、あ、なんかこうたくさん作るのが難しそうですね。
そうです、
あまり反応しないとなると、
はい、そうなんです、全然反応しないんでなかなか、うん、でもその、まあ、吉見先生、福井大学の吉見先生のところでは、
はい、
あのその紫外光でそういうふうな脱炭酸反応っていうのをあの進行させるような触媒系っていうのを開発されてまして、
はい、
まあ、私はそれあの、まあ、大学の研究室配属から、まあ、ドクターまで一貫して、まあ、そういうのをあの研究させてもらって、
あ、先生の学生
時代に、あ、そう、私がその学生の時に、
はい、
あのまあ、それを卒業論文なり、まあ、博士の論文のテーマでやらせてもらってたんですけど、
はい、
二分子系って言われる触媒系で、まあ、脱炭酸あの、まあ、カルボン酸をの、二酸化炭素をこう脱炭酸させて、
はい、
まあ、何かこう新しい有機化合物を作るっていうような反応を取り組んでました、
はい、
で、まあ、その時は紫外光で、はい、反応させる必要があって、
紫外光、
紫外光、
光ですよね、
そう、光の紫外光で、まあ、400ナノメーター以下ぐらいですね、あの、まあ、青色の波長よりも、まあ、紫外線なので、まあ、紫の外なんで、
あ、はいはいはい、
まあ、それよりもあの、まあ、短波長ですね、短波長の、光を当てて、まあ、それも結局短波長になればなるほどエネルギーは強いわけで、
うーん、
まあ、そういうふうな、まあ、ちょっと強い光のエネルギーを使ってそれをこう吸収する、はい、あの化合物を使ってあの、まあ、光脱炭酸反応っていうのを起こしたんです、はい、その当時、
はい、
で、まあ、私がこの構成に着任して、
はい、
で結局のところ、まあ、太陽光とかいずれこう反応させようと思った時に、
はい、
あの太陽光の組成で考えるとじゃあ紫外光の部分っていうのは少なくて、まあ、強かったらあれですよね、私たちの皮膚常に焼けた状態になっちゃうので、
はい、
あの基本的にはまあそういうのじゃなくてやっぱりその可視光領域ですね、
はいはいはいはい、
まあ、可視光領域が結構あのメインを占めるような、まあ、光、太陽光は、
はい、
でそうなるとあのその紫外光を吸って反応させる触媒っていうのは、まあ、太陽光で反応させようと思った時には、
はい、
なかなかこう効率が悪いっていうようなあの話になってしまいますよね、
はい、
まあ、なんでその可視光をあの吸収できるようなその触媒をこう見つけてやれば、
はい、
まあ、もっとその効率のいいあの、まあ、もっとマイルドな反応を起こせるんじゃないかなと思って研究を、まあ、学生と一緒にあの頑張ってまして、
なるほど、
はい、で、まあ、うちの学生のその頑張りも あのありまして、まあ、いい触媒系をあの見つけてですね、
はい、
反応系ですごいあの、まあ、アミノ酸とか、まあ、そういう風な、はい、あの熱に弱いあの化合物だったりするものを、
はい、
まあ、マイルドな条件で、まあ、そういう可視光を吸収する触媒を用いて、
はい、
まあ、まあ、違う物質に変換するっていうような反応をあの見つけることができているので、あの今回、まあ、そういう、学術論文誌にあの掲載されるというような流れになります。
それはどのぐらいすごいことなんですか。
そうですね、あの、まあ、この光脱炭酸反応自体はあのよくあるんですけれども、
はい、
あの、まあ、凄さで言うとなかなか例えるのは難しいですけど一般的に知られているその脱炭酸反応、光で起こす反応っていうのはいくつかありまして、
はい、
あの一番有名なのは去年あのノーベル賞を取られたあの、はい、マックミラン先生っていう先生がいるんです。プリンストン大学のマックミランっ 先生がいらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、その方ももともとはタミフルかなんかそれを作る時の、 不正触媒っていうのを、見つけ出して、それで、まあ、ノーベル賞を取られた方なんですけど、その方が今その光反応にも参入してきてですね、それで、まあ、その人のおかげで今その光反応っていうのはそのもう絶大的な人気を誇ってるんですけども、ちょうど SDGs とかも含めて環境に優しいのをこう有機合成やっていこうっていうので、それもこう合わさってですね、
はい、
すごい人気になったんですけど、まあ、そのマックミラン先生が、まあ、そのノーベル賞を取られた先生が、まあ、光反応でその脱炭酸反応自体も報告してるんですけれども、
はい、
まあ、その元々その光脱炭酸反応を報告した年度でいうと、まあ、その我々がやってきた研究の方が早いんですね。でその後に、まあ、そのマックミラン先生が、はい、まあ、そういうふうに脱炭酸反応自体を報告されていて、
はい、
で今ではもう全然そのさらにその派生系でいろんな反応を報告されてるんで、
はい、
すごいなって思うんですけど一瞬にしてこう抜かれたんですけど、まあ、でもそういうふうな先生方で他にその、まあ、含み触媒って言われる触媒とかもあるんですけど、まあ、そういうので、はい、まあ、脱炭酸反応自体はできるので、まあ、それ自体がすごいっていうふうに、まあ、世界的からその脱炭酸反応自体はできるのがすごいっていうふうには言われて、で、まあ、その中でまあ私たち の強みを言うと、そのマクミラ先生が使ってたのはそのイリジウムとかルテニウムって言われる、
はい、
ああいう高価な貴金属ですね、
なるほど、
を使って、まあ、それに脱炭酸反応を起こして、はい、まあ、含み触媒とかも非常に有用な触媒なんですけど、
はい、
まあ、分子量が大きかったり、まあ、値段が高かったりとか、
あ、なるほど、
そういうので、まあ、なかなかそう工業的にやろうと思うと、はい、ちょっとお金がかかりすぎるかなって、いや有用な反応はたくさんできるとは思うんですけれども、じゃあ実際にじゃあ製造とかで使ってみようって思うと、
はい、
まあ、ちょっと高すぎるんじゃないかとか、金属の廃棄物問題に直面するんじゃないかっていうところがあって、まあ、その私たちの系っていうのは、まあ、安価な有機光触媒っていうので、でかつ分子量も結構小さめでやってるので、
はい、
低コストでそういう工業化にはすごい向いてるんじゃないかなって個人的には思うんですけど、
なるほど、いやでも大事な部分ですもんね。
そうですね、せっかく作ったのはいいけど、その製品として出せなかったら結局意味はないなっていうふうには私たちの方では思ってるので、まあ、そういうふうに工業化とかも、まあ、狙えるような触媒っていうのを、まあ、開発していきたいなっていうふうには思っていたので、まあ、そういう点では、まあ、差別化して、そういうイリジウム触媒とかルテニウム触媒とか、
はい、
まあ、そういう有用な触媒に代わって、まあ、できるような触媒を、
はい、
まあ、今回可視光の方で見つけることができているところがね、
はい、あ、なるほど、はい、私も先生の研究室で頑張っていかないと、
そうですね、ぜひ頑張ってください
ありがとうございます
っていうのでこういう反応を見つけたんですけど、まあ、実はもう一つ付加価値っていうのがありまして、
はい、付加価値、
そうですね、まあ、先ほど紹介したようなこのルテニウムとかイリジウム触媒とか、まあ、本当に素晴らしい触媒、含み触媒も素晴らしいけども、
はい、
逆に効率が良すぎるっていうようなところもありまして、まあ、非常に効率のいい触媒、まあ、素晴らしい触媒なんですけど、
はいはい、良すぎる、
そう、良すぎるんですね、まあ、なので、まあ、逆に例えば選択的に反応させようと思った時にそれが結構難しくなります、はい、っていうのは例えばカルボン酸の、まあ、反応でっていうところで、まあ、最初の方言わせていただいたんですけど、
はい、
例えば、カルボン酸でも異級のカルボン酸、
はい、
炭素の隣に、もう一個炭素があったら、カルボン酸ついてる隣に、まあ、1個あったら1級で、それが2つついたら2級、はい、で3つついてたら3級っていうような言い方をするんですけれども、
はい、
それぞれの、まあ、1級のカルボン酸、2級のカルボン酸、3級のカルボン酸で本当はその反応性っていうのが異なるはずなんですね。
なるほど、
はい、本来はそういうふうに反応性の、はい、反応の、まあ、仕方っていうかが異なるんですけれども、
はい、
イリジウム触媒とかルテニウム触媒とか含み触媒とかそういう高活性な、まあ、高効率なやつを使ってしまうと、はい、まあ、1級も2級も3級も全部 もうまとめてこう反応しちゃうんですよね、まあ、普通に逆に言えばまあ1級から3級まで全部、まあ、どれでもカバーできるよっていうのでもう全部反応させれちゃうんですよね。
どれかを反応させようって思った時に何でしょう、分けれないっていう。
あ、そうですそうですそうです、はい、その通りで、
なるほど、
それがもう一気に全部いっちゃうんですけど、まあ、我々 の今回報告した触媒っていうのは、はい、まあ、良くも悪くも、3級と2級は、反応できるんですけど、
はい、
1級はできなかったんですね。
おお、なるほど、
まあ、なので、まあ、3級と2級の、カルボン酸のものは反応できて、
はい、
で1級はできないってなると、例えばその1つの分子の中に、
はい、
3級のカルボン酸と、はい、1級のカルボン酸があったとしたら、まあ、3級だけ選択的に反応させると、
あ、
でその後に、はい、 まあ、例えばその、まあ、一級の部分を、反応させれる触媒っていうのは、まあ、我々も以前の反応では報告してますので、
はい、
まあ、それこそまあ別にそのマクミラン先生のそのイリジウム触媒とかデニウム触媒使ってもいいんですけど、
はい、
まあ、それで受けることができればその右と左で違うものを受けることができますよね。
はい、そうですね。
その3級の部分で、まあ、あるものをつけて、
はい、
まあ、そのまあ、1級の部分でまた別のものをつけるってなったら、ある有機分子と有機分子をこうつなぐことがこうできるようになるわけですね。
なるほど、
はい、まあ、そういうので、はい、まあ、その選択一選択的にそういう脱炭酸反応ができるっていうのは、
うん、
まあ、今回の触媒でのやっぱ、まあ、最大の強みになるんじゃないかなっていうふうには考えています。
なるほど、できすぎてもできなさすぎてもダメで、ちょうど狙ったところをできる触媒をずっと探してるってことですね。
あ、そうなんです。それがそのやっぱ有機触媒 の、 強さで、まあ、そういうふうな電位っていうんですけど、まあ、パワーですね、
はい、
まあ、その触媒のパワーをそのうまくコントロールできるのがその有機触媒の強みで、
はい、
まあ、要するに金属だったらもう金属のポテンシャルがやっぱあるので、
はい、
そのポテンシャルが結構高すぎるので調整ってなかなかこう難しいんですけど、
ま
あ、有機分子だったら、まあ、それにこう合わせてデザインすればいいので、
お、
まあ、いくらでもまあそこら辺はこう調整可能です。フレキシブルな、まあ、そういう風な触媒は合成可能でっていうので、まあ、私の方は、まあ、そっちの方の有機カリ触媒っていうのをまあずっと研究、はい、まあ、そういう風なメリットをまあ私自身は思ってるので、まあ、そっちの方をまあ頑張らせていただいてるところに、
その先輩がその出された論文っていうのは、ラジオを聞いてくださってる方々は、
そういうことですか、
読むことができるんですか。
いやできません。
あ、そうなんですね。
っていうのは、まあ、ヨーロッパの方のジャーナルなんですけども、
はい、
読むのに、まあ、いくらか購読料みたいなやつがこうかかってしまって
雑誌ってことです
か。あ、そう、雑誌ですよね、はい、の英語の論文で、ぜひ皆さんに読んではいただきたいのは
こ
う山々なんですけれども残念ながら、ね、まあ、大学さんとかだったら読むことができるので、ぜひこのリスナーの方で大学にいる方がいらっしゃいましたら図書館とかで取り寄せていただければ、ぜひ見えるかと思います。私の名前で検索すれば多分出てくると思いますので
私はこっそり研究室で読ませていただきます。
はい、ぜひ英語の勉強があって読んでいただければいいかなと思います。と、
は
い、いうので今日はですね今回学生が頑張ってくれた研究がマグツ論文になりましたよっていうので、
はい、
まあ、高専だとそのなかなかそういう風な話聞かないかな、周りでもなかなか聞かないかなっては、
はい、
思うんですけど、
そうですね、
はい、まあ、専攻科生とか、まあ、まあ高専生でもですね、まあ、普通にその世界に向けてそういう風な自分がやった研究っていうのを、
はい、
発信できるんだよっていう、まあ、やっぱ高専生ね、すごい優秀ですので、
はい、
専攻が1年生で出してるわけですから、まあ、大学3年生ですよね、大学3年生で、
まあ、
論文、自分の頑張った論文を出せるっていうのは、
まあ、すごいですね、
は
い、
大学生だったらまだ研究してないですからね、配読されてないですから
確かに、
はい、その時点で、まあ、その論文っていうのをこう仕上げて出せるっていうのはやっぱこういうのはやっぱ高専でしかできない、
うん、高専の強みですね、
はい、かなっていうふうには思ってますので、
はい、
まあ、こういうふうな素晴らしい成果をですね、まあ、どんどん私の方から発信できたらいいなって思って、
ね、
はい、これから丸山さんも入ってくれてるのでもうどしどしと多分論文が出ることでしょうと
頑張りたいと思います、
はい、すいません、まあ、そういう話で今日は終わらせていただきます。
はい、今日は光触媒の話、
はい、そうですね、
でした。
また詳しくは別のこう機会がありましたら光触媒についてはもっと詳しく話せたらいいなと思います。
はい、ぜひお願いします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。